聖書の朗読をいたします。マルコによる福音書の10章の17節から27節、教会備え付けの新改訳聖書ですと79ページになります。マルコによる福音書10章17節から27節、お読みします。マルコによる福音書10章17節から27節。イエスが道に出て行かれると、一人の人が走り寄って見前にひざまずいて尋ねた。たっとい先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには私は何をしたらよいでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私をたっといというのですか。たっとい方は神お一人のほかには誰もありません。戒めはあなたもよく知っているはずです。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬え。するとその人はイエスに言った。先生、私はそのようなことを皆小さい時から守っております。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。なぜならこの人は多くの財産を持っていたからである。イエスは見回して弟子たちに言われた。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。弟子たちはイエスの言葉に驚いた。しかしイエスは重ねて彼らに答えて言われた。子たちよ、神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるのだろうか。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできるのです。神様ご自身を求めるというメッセージのタイトルでお話しします。今朝この会堂で祈っていました。皆さんのことを覚えながら、祈りの時を持っていました。そうすると神様のメッセージが心に響いてくるんです。一人一人は神様の宝、作品というふうに聖書には書いています。英語で言うとマスターピースとこういうふうになってますけれども、完全な宝だ、神様の作品だということを語られました。私はもう本当に嬉しくて、お一人お一人の名前をですね挙げながら祈りました。だいたい1000人ぐらい祈ったところで、9時ぐらいになったんですけど、その時にですね、カタコトって音がして入って来られる人がいたんです。でいつもはコングリゲーション・オブ・メッサイアと私たちの前の礼拝のセムーさんっていう羊さんがですね、役員の方がいつも準備しに来られるんですが、今日は何かご事情があって来られませんでした。いつも私は一緒に祈ります。ところが今日は来られなかったので、そのガタガタと言ったのはその方なのかなと思ったんですね。そしたら別の方でした。この前にありますボンゴをですね叩く練習をしに来たんだって言って、この方も執事の方ですが、この方が来られました。いつもその方に5人の子供さんがいらっしゃるんですけれども、その方を覚えて祈っています。ただこの私もコングリゲーションメッサイアの礼拝に出ているんですが、お嬢さんを見たことがなかったんです。それでお嬢さんたちはどうされてますかって尋ねたらですね、お孫さんのことで今ちょっと病気があって、大変な思いしているということでした。それでじゃあ一緒に祈りましょうって言ってここで祈ったんですね。ラルフさんと言いますけども、とても喜んでくださいました。そして私は今朝から受けたメッセージを語ったんです。神様はみんなのことを宝だと思っておられる。お孫さんも病気かもしれないけれども宝ですよ、確認して祈りましょうって言って祈ったんです。そしたら彼もですね、いつも祈ってくれてありがとうと。でじゃああなたの子供の名前も教えてくれって言うからですね、今日名前を書いて渡しました。で覚えて祈ってくれることになってですね、私も嬉しくてありがとうございます。そう祈って、そして彼はここで練習を始めて、私は一度戻りました。そしてですね、コングリゲーション・オブ・メッサイアの礼拝に10時からですから来ました。新しい人も来られたりしていましたが、その時ですね、いつもおいでになる 体の少し不自由な方がいらっしゃいます。女性なんですが、その女性が入ってこられましてですね、杖をついて入ってこられまして、体の調子が、体も震えがあるのと、それから空気がですね、新しくないとなんか呼吸がしにくくなるそうなんです。で、毎回私にですね、後ろの窓をほんの少し開けるように言われるんですね。で、今日もう少し開けました。そして賛美しているとですね、私は賛美している時に前を見て賛美、目を閉じて賛美していたんですけれども、ふと見るといなくなっているんです、彼女は。で、何か事情がわからない方がその窓を閉めたようなんですね。そうすると彼女としては、いや、閉められてしまったと思ってですね、いられないここにはと思って下へ行かれたんです。で、私はその事情は知らなかったんですが、いなくなってしまったなと思って礼拝に出ました。で、礼拝が終わり間際ですね、私たちのバイブルクラスが牧師館で始まりますから、そっち移動しようと思ってその玄関回ったんです。で、玄関回って出ようと思ったらですね、この私のその着てるこのジャケットのこのボタンの穴にですね、ここに入ってこられたら分かるでしょうけれども、ドアが閉まりきらないようにですね、ゴムを外のところにこう挟むようになってるんですね。で、それにこうゴムの紐を挟むようになってるんですけれども、そのゴムの紐の先についた金属の輪っかがここ引っかかったんです。で、出られなくなったんですよ。ドアにこう引っかかってバタンって言って、なんか教会に引きずり込まれるようなですね、感じになったんですよね。それで私としては、なんじゃいなこれはと思ったんですけども、まあいいわと思って話して、で、牧師館に戻ったら神様のささやきが聞こえるんですよ。なんかし残していることがあるというか、あれっていう感じなんですね。あれ、私に教会戻れっていうサインですか、あれは、っていうことでですね、それで私はどうも神様がそうではないかなと戻ってきたんです。で、下の地下から入ってきてですね、地下で1階の方から、牧師会の方からスッと入ってくれて、あれ、何のことかなと思って行こうとしたらですね、端っこの方からヘイって声が聞こえるんです。そしたら彼女だったんです。で、彼女としては、窓を閉められたことですごく腹も立っていたそうなんですね。それで、実はこういうこと、何が起こったか知ってる？とかって話しかけてきたんです。で、何をって言ったら、実は閉められてしまったと。で、そのことですごくイライラしてるんだって言ってですね、じゃあお祈りしようってして、お祈りして、本当に いろんな人がいろんな考え方してるからねって。で、特にコミュニケーションメッサイアの役員の方が閉められたので、私のことをどう思ってるのかしらみたいなことになってですね、いや、それは忙しいんじゃない、忙しさの中でやったのかもしれないよ、一緒に祈ろうよって言ったら、そうだねって、神様にやっぱり祈ること一番だねって、安心しておられました。そして、本当よかったわ、来てくれてって言ってくれたんですね。神様にご計画がありましたね。まさかこんなところにあんなちっちゃなものが引っかかるとは思いませんでしたけれども、神様は一人一人にご計画をお持ちです。今日ここに呼ばれた皆さんにもご計画をお持ちだと思います。今日のメッセージが、そのご計画を皆さんに明らかにすることの一つの助けになればと心から思います。今日の聖書の箇所には、一人の若者が出てきます。お金持ちの若者ですね。この17節をもう一度読みます。イエスが道に出て行かれると、一人の人が走り寄って見舞いにひざまずいて尋ねた。たとえ先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには私は何をしたらよいでしょうか。この若者、お金はあるんですけれども、永遠の命が欲しかったようです。何とか自分のものにしたかった。そしてそれを受けるにはどうしたらよいですか。イエスという方が人々をどんどん引きつけているので、この方に聞いたらわかるかもしれないと思って出てきたんです。そして尋ねました。ひざまずいてですから、ひざまずいてですね、かなりあがめている態度ですけれども、それでイエス様のことをたっとい先生って言っています。このたっといという新改訳の翻訳の仕方は良くないかもしれません。良いという意味です。良い、善という意味ですね。善、ギリシャ語だとアガソスと言いますけれども、善、良い先生という意味ですね。そう言いますと、 良い先生に良いことを尋ねようとしたんです。そしたらイエス様が言われます。18節、イエスは彼に言われた。なぜ私をたっといというのですか。たっとい方は神お一人の他には誰もありません。先ほど言いましたように、これは良いという意味です。良い方は神様お一人の他には誰もありません。これを新改訳ではたっといというふうに訳してくださっていて、良くないかもしれないと言ったのは、この良いという意味が実はこの若者ととても関係があったからなんです。たっといと訳してしまうとちょっと意味がわからなくなるんですね。なぜかというと、この若者は良いことをいっぱいすることで神様の永遠の国に入ろうとしていたんです。彼はルールを守ることを一生懸命していました。自分の慣れ親しんだ生き方なんですけれども、ちっちゃい頃から教えられていた親を大切にするとか、人のものを取らないとか、男女関係をきれいな状態で守っていくとか、そういうことを一生懸命守っていた人でした。それで永遠の命を手に入れたいと思ったんですが、どうも実感がない。なんぼやっても自分の心に平安がないんです。そこで彼はイエス様のところに行ったんですね。そしてイエス様に、良い先生、あなたに聞いたら本当に守ったらいい良いことを教えてくれるでしょう。良いことって何ですかねって聞いたんです。そしたらイエス様が、良いって言うな。良いことをすることで神の国に入れると思うなっていうことを言われるんです。神様しか良い方はいないよ。だからその良いというものことを求めるのではなく、神自身を求めよという言い方になっていくんです。19節から読みます。戒めをあなたもよく知っているはずです。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬え。良いということで言うので、イエス様はまず、ではあなたは知っているはずのことを守っているのかと言われました。優しいイエス様の言葉なんですけれども、殺してはならない、人殺しするな、姦淫してはならない、不倫するな、盗んではならない、人のものを取るな、偽証を立ててはならない、人のことで噂話するな、欺き取ってはならない、騙し取ったりしてはいけない、父と母を敬え、こういうルールがあるだろう。これは昔からユダヤ人が伝えてきたものではないか。これは知っているだろうと言います。すると20節、するとその人はイエスに言った。先生、私はそのようなことを皆小さい時から守っております。とても真面目な青年でした、人でした。彼は全部守っていたんです。なのに心に平安がない。なぜだ、もっと他にしなければならない良いことがあるんではないかと探し求めていました。そしたらイエス様が彼に言います。私はこの言葉がとても好きなんです。21節、イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。これからちょっときついこと言われるんですけれども、この若者のことが好きでしょうがないんです。イエス様は神様に救われたいと願っているこの若者が好きでしょうがないんですね。慈しんで言われます。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。なぜならこの人は多くの財産を持っていたからである。彼に言います。一つだけあなたがやってないことがある。自分の財産全部人に渡してしまいなさい。そして私についてきなさいって言います。これがですね、この若者にはできなかったんです。何か良いことをすることで永遠の命が欲しかった。自分の慣れ親しんだことは手放したくなかったんです。一部、お金の持っている一部を誰かにあげるということだったら彼もできたでしょう。でもイエス様は言ったんです。全部捨てろ、 富という考え方自体があなたを縛りつけているから、それを捨てなさい。そうしないとあなたは神の国に入れないよって言われたんです。ただ捨てろって言ったんじゃないんですね。イエス様は最後に私についてきなさいって言われたんですけれども、それも彼にはできなかったんです。イエス様についていけるとはとても嬉しいことです。クリスチャンにとってはみんなついていきたいと思っているでしょうが、このことの嬉しさが彼にはまだ分かりません。いなくなってしまいました。そうするとイエス様は言われるんですね。弟子たちに言われました。21節、見回しで弟子たちに言われた。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。弟子たちはイエスの言葉に驚いた。しかしイエスは重ねて彼らに答えて言われた。子たちよ、神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるのだろうか。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできるのです。ここはお金持ちの人が出てきましたから、お金持ちを例えにして言われています。慣れ親しんだ世界。そこからなかなか人間は出ることができません。その人間を憐れんでですね、神様は預言者を通してメッセージを語られました。それが今日の章詩です。もう一度ご覧になってください。週報に印刷してあります。ホセア書の5章の15節から6章の3節までのところ。読んでいきます。彼らが自分の罪を認め、私の顔を慕い求めるまで私は私のところに戻っていよう。彼らは苦しみながら私を探し求めよう。さあ、主に立ち返ろう。主は私たちの引き裂いたがまた癒し、私たちを打ったがまた包んでくださるからだ。主は2日の後、私たちを生き返らせ、3日目に私たちを立ち上がらせる。私たちは見舞いに生きるのだ。私たちは知ろう。主を知ることを切に追い求めよう。主は暁の光のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来、後の雨のように地を潤される。この一番最初の部分ですね。彼らが自分の罪を認め、私の顔を慕い求めるまで私は私のところに戻っていよう。彼らは苦しみながら私を探し求めよう。自分の罪というのは居やすい場所です。慣れ親しんだ世界です。神様のいらない世界。お金があれば何かを買うのに祈ることはまずないでしょう。旧ソ連では一杯の水のために祈っていた人がいたそうです。今私たちは一杯の水、一缶のジュースを買うのに祈る人はまずないでしょう。水道をひねれば出てきますし、またお金を自動販売機に入れればジュースが出てきます。これが富のなすことです。私たちを神様から離してしまいます。でも神様はいつも親しく私たちと生きようと願っておられます。私を求めるまで私は立ち去っていよう。これはお金とは限りません。自分の生き方がそうかもしれません。変えない生き方、これだと思ったら変えない生き方。私は私の思い通りに物事が進まなければ嫌でした。だから思い通りにならなかったらすぐに切れていました。怒鳴り散らし、子供たちは殴る蹴るをし、何度も話してきましたけれども、実は昨日、日本では昨日になりますが、日本で私の妻が聖歌隊で賛美をしたんです。教会でその賛美をするときに、彼女は十分な状態で賛美できなかったんです。それは風邪をひいていたからなんです。3日前に彼女と LINE でやり取りしていたときに、彼女が風邪をひいていることを聞きました。今北海道旭川の私のうちには、私の妻とパセド病の娘と、そして一番長男が一緒に住んでいます。長男は文房具屋さんで働いていますけれども、で娘はクリーニング屋さんでアルバイトをしています。 雪がものすごく今年多かったんです。 すごく多かったんです。雪かきができなかったみたいなんです。全部できないわこれはっていうラインが来てたんです。私がすぐそばにいればですね、すっ飛んでいくんですけど、全部私が前はしていましたから。多くの雪があって気温もですねマイナス十何度とか言ってました。あの摂氏ですけれども、すごい寒い状態で雪もいっぱい降る。一生懸命やったんですけど、長男は今も会社なんで少し問題が出てものすごく忙しくて、帰るのも朝出るのも超早くて超遅い状態で、雪かきもあまりできないようです。ところが妻も風邪をひき、娘も風邪をひいてしまいました。できない。そんな中でですね、私はもう行けたら飛んでいくのにと思ったんです。手前だったらそうやってたんですね。でも今これだけ距離と時間が離れていますから、祈るしかありません。神様よろしくお願いします。妻や子供だけじゃなくて旭川に住んでる人いっぱいいるでしょうから、よろしくお願いします。みんなが体調崩さないでなんとか頑張れるようによろしくお願いしますって一生懸命祈ったんですね。そして応援していますというメールを送りました。それしか私にはできません。その中で日曜日には喜んで感謝して賛美できるといいねって送ってたんですが、昨日どうだったって聞いたら、調子は良くなかったっていうことです。完全に声は治りませんでした。でも彼女は気づいたと、書いていました。この治らないのも含めて私なんだ、この私のままで神様に賛美すればいいんだと悟って、安心して賛美したので、とっても嬉しい賛美ができましたって返事が来ました。私はよかったねって送ったんです。これがですね、以前の私だったらこうはならないんです。朝ですね、賛美歌、あの聖歌隊で歌うということになって、風邪でもひいてるもんだったら、なんで風邪ひいてるんよの文句から始まるんですね。風邪ひくようなことするから悪い、そして風邪ひいたんだったら薬飲んで病院も行かないかんやろ、いかん、お前はどういうことなんだってボロクソ言うんですね。で、子供たちにも当たり散らしてたと思います。もう地獄でしたね。今日のこの聖書の箇所には、金持ちは天国に入るのが難しいと書いてありますが、宮内康弘という牧師は天国になかなか入れませんでした。私の家は地獄になっていました。ところが今、神様が8年前にお前おかしいよって言ってくれてから、少しずつ少しずつ変われて、今ありのままでいいんだっていうことが分かるようになりました。だから今朝も神様から、全ての人は私のマスターピース、私の作品なんだよ、完全なんだ、今日そのままでいいんだっていうメッセージを聞いた時、とても嬉しかったです。また私の妻が風邪ひいてて声がうまく出ないのも含めて神様に喜ばれてるんだっていうことが来た時にですね、本当に私も嬉しかったです。だから彼女に、あなたは神様の最高の作品、よかったねって返事を送りました。お金だけでは限りません。お金だけとは限りません。あなたを何が支配していますか。神様の方に向けなくしている何かがある。自分が癒すいものです。それがあれば解決するものです。それが邪魔をしています。どうぞ神様に明け渡してください。そうすればあなたはとても安心した生活を送れるようになります。神様自身を求めること、いつも探し求めること、それが神様の望んでおられること。病気、お金、人間関係、仕事、あらゆる問題、それはあなたが神様に近づくためのチャンスです。マイナスな出来事ではありません。喜んで感謝していきましょう。お祈りをします。全能の、また私たちを宝として愛してくださる神様、皆をあがめます。お金持ちがイエス様のところに行って、永遠の命をいたいと言いました。イエス様はその彼のことがもう好きでしょうがありませんでした。彼がでも手放せないものがあるので、イエス様は悲しい思いをしておられました。また若者自身も悲しい思いをしました。これはなかなか変わるものではありません。私も自分では変えることができませんでした。ところがあなたが、お前のせいで お前もお前の家族も傷ついているよと言ってくださった時に変わり始めることができました。あれは本当に奇跡でした。どうか私たちここにいる一人一人も今自分がしがみついているもの、手放せないと思っているものを手放せますように、そして神様をしっかり受け止めることができますように、神様の愛にしっかり捉えられることができますように、あなたがそうしてくださいますから皆をあがめます。感謝して主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。